この朝皆さんと続けて見ていきたいのはヨハネの福音書7章です。聖書を持っていれば開いてください。ヨハネの福音書7章、特に14節のところから私たちは御言葉を見ていきたいと思います。そして開きながらでいいのでぜひ頭に情景を改めて思い浮かべてみてください。先週から学び始めた7章、この7章はユダヤ人にとって最も大好きな祭り、カリオの祭りが行われるタイミングでの出来事でした。毎年収穫を終えた後、秋頃に行われていたこの祭りにはエルサレム周辺に住む成人男性は必ず参加を求められ、祭りの期間中町は何万何十万という人であふれかえっていました。また町は人でいっぱいだっただけじゃありません。仮の住まいでもたくさんあふれかえっていました。見渡せば家の屋上から路地裏、また広場に至るまでありとあらゆるところに枝や葉っぱで作られた仮の小屋が立ち並んで、人々はそこに1週間ほどと寝泊まりしたわけです。一体どうしてこんなことをしてたんでしょう。理由覚えてますか。それはイスラエルの人たちが常に覚えているためでした。かつて神様がエジプトの地から助け出してくださったこと、またその後も荒野をさまよっていた時にも神様が変わらずに養い守り導いてくださったことを忘れないためでした。神様ご自身がこの祭りの目的をはっきりと述べています。レビ記の23章のところにこう書いてました。レビ記の23章の42節から43節、あなた方は7日間カリオに住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆カリオに住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出した時、彼らをカリオに住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神主である。って。ですから全てのユダヤ人にとってこの祭り、この1週間、それは1年の中で最も大きな喜びの時でした。汗水垂らして働いた成果、麦やブドウなどの収穫物を神様に感謝して楽しむことができただけでなく、かつて神様が自分たちの上になしてくださったその恵みの御業を思い巡らして感謝することもできました。この祭りというのは年齢も立場も関係ありません。子供からお年寄りに至るまで、貧乏人から金持ちに至るまで、奴隷から指導者に至るまで、ありとあらゆる人たちが同じ町に集って共に喜びを分かち合っていました。まさにこの祭りの期間、エルサレムの町は大勢の人たちと、そしてそんな人たちが挙げる歓声や賛美で溢れる喜びの場所となっていたわけです。でも残念ながらそんな場所が今回は少し違っていました。本来であればただ喜びとなるはずの祭り、その祭りのうちに大きな敵意が紛れ込んでいたわけです。なぜか、それは7章の出来事の約1年前になる5章で同じようにエルサレムを訪れたイエス様があることを行ったゆえでした。何してました。イエス様は安息日に38年もの間床に伏せていた病人を癒して、またその後にはご自分が父なる神と等しい同じ神様なんだと証言したわけです。これこそ間違いなく確かな真理ではありました。しかしこの出来事をきっかけに激しい憎しみを抱いたユダヤ人指導者たちはイエス様を迫害して、そしてイエス様を殺そうとするようになりました。この時燃え上がった怒りというのは少しも薄れることなく、1年経った後もこのカリイオの祭りにあっても、彼らはあの方は、あの憎き存在はどこにいるのかと、そうやって必死になって探し回っていたわけです。エルサレムの町に足を一歩踏み入れて、 一瞬でも彼らの目に捕まれば文字通り命が奪われるその危険が現実の問題としてあったわけです。大きな喜びと大きな敵意が入り混じった1年で最大の祭り、それが私たちが今回見ている7章の場面背景でした。そしてこの朝皆さんと一緒に見ていくのは、そんな祭りへと自ら登っていかれて、そしてそこでご自分が誰なのかを明らかにしたそのイエス様の言葉です。ちょっと先に見てください。14節のところを見ていただくと、こんな風に今回の場面が始まっていました。しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められたって。この当時宮、神殿の中庭っていう場所は人目のつかない隠れた場所だったんじゃありません。この場所は多くの人たちが集まっていただけでなく、特にユダヤの教師たちが宗教的なことを議論するそのような場所としても知られていました。イエス様もこの宮というところがどんなところなのかを知らなかったわけじゃありません。よくわかっていました。というのも、まだ12歳のだった時、はぐれた両親がエルサレム中を探し回り、そして最後にイエス様を見つけた場所はどこでしたっけ？イエス様を見つけた場所は宮でした。そしてその宮にあってイエス様が何していたか、イエス様は教師たちと話をし質問したりしていました。イエス様は宮という場所がどんなところなのかよく分かっていました。考えてみてください。そんな公の場所に、そんなたくさんの人の目がある場所にイエス様が姿を現して大胆に語り始めるようなものだったら、もう間違いなくすぐに指導者たちの目に留まることになったでしょう。しかしそれでもイエス様は語り始めました。何も恐れることなく、自分を殺そうと殺意を持っている燃やす者たちがいるようなところに出ていきました。なんででしょう。それはそこに救いを必要としている者たちがいたからでした。たとえこれからも見ていきます。多くの人たちが信じないで、かたくなに拒んで敵意をあらわにしたとしても、そこに救いを必要とする者が一人でもいるのであれば、イエス様はただそこに救いの手を、救い主として来られた方はその救いの手を差し伸べようとされたわけです。この方こそ使えられることよりも使えることを望んだ、ご自分の命を喜んで捧げた、愛に富んだ救い主でした。そして今朝はそんな救い主ご自身がご自分について語っておられるその言葉を見ていきたいと思います。そしてその言葉を通して一体この方が誰なのかということを改めて考えてみたいと思います。今回の箇所からは特に5つの姿見て取ることができるんですけども、まあ皆さん気づいたと思います、レジュメには5つも書いていませんということで、今週は2つだけ見たいと思います。本当のことを言うと、皆さん正直今日で5つ全部終わらして、そして来週7章の残った部分見て7月で7章全部終わらせようって息巻いてたんですけど、まあ計画通りにはうまくいかないもので、8月1週目までそれを見て、そして8月1週目終わったら、皆さん夏の間私たちはちょっと箴言を一緒に考えたいと思います。まあ、そこまでこのヨハネを一緒に焦らずに、愛するイエス様の姿を、特に宮で語られた言葉を一緒に考えてみたいと思います。考えていくこと、この質問です。一体宮で教えられていた方は誰だったのかって、この問いに対する答えが、私たち一人一人がイエス様のことをますます信じて、ますます信頼して、ますます褒めたたえるだけじゃなく、何よりもこの方を私たちが愛するものとして成長する、その励ましになることを心から祈っています。では早速実際の言葉を見てみましょう。一度全体をお読みしますので、14節のところから36節のところまで皆さんも見てください。14節から36節までこんな風に続いています。しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。 ユダヤ人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れています。誰があなたを殺そうとしているのですか。イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方は皆驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただしそれはモーセから始まったのではなく、父祖たちからです。それであなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし人がモーセの律法が破られないようにと安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですか。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。そこでエルサレムのある人たちが言った。この人は彼らが殺そうとしている人ではないか。見なさい、この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない。議員たちはこの人がキリストであることを本当に知ったのだろうか。けれども私たちはこの人がどこから来たのか知っている。しかしキリストが来られるとき、それがどこからか知っている者は誰もいないのだ。イエスは宮で教えておられるとき、大声を上げて言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけた者はなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。群衆のうちの多くの者がイエスを信じていった。キリストが来られても、この方がしているよりも多くの印を行われるだろうか。パリサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わした。そこでイエスは言われた。まだしばらくの間私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。あなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないという。それならあの人はどこへ行こうとしているのか。まさかギリシャ人の中に離散している人々のところへ行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまい。あなた方は私を探すが見つからない、また私のいるところにあなた方は来ることができない、とあの人が言ったこの言葉はどういう意味だろうかって。ではまず最初の姿から考えてみましょう。宮で教えられた方の一つ目の姿、それは神様の教えを教えるイエス様でした。宮で教えられていた方、一つ目の姿、それは神様の教えを教えるイエス様でした。単なる一教師じゃありません。イエス様は神様からの言葉を伝える神の教師でした。もう一度御言葉見てください。14節からこう始まっていました。しかし祭りもすでに中頃になったとき、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのか。さてこの場面をちょっと思い描いてみてください。ほんの数日前、弟たちから早くエルサレムに行きなさいって、隠れたところじゃなくてもっと公の場、人目のつく場所であなたのそのすごい力ある技を成しなさいと言われたとき、イエス様はまだ私の時は来ていませんと断られていました。でもその後祭りも中盤に差し掛かった頃、ご自分の時がついに来たことを知られたイエス様は祭りへと登って行かれ、そして宮で教え始められるわけです。どんなことを教えていたのか、それはここに具体的には書かれていません。でも私たちは容易に想像することができます。 イエス様は人々の前で何度も何度も何度も同じ主張を繰り返していました。どんなこと言ってたかって、私は世を救うために来ましたって、私は信じる者に永遠の命を与えますって、私と父とは一つですって、私には死者をよみがえらせることができ、また私自身も死からよみがえります、私には罪を許す権威があり、すべてのものを裁く権威までもが与えられていますって。私は安息日の主、世の光、命のパン、私はキリストだって。私は神の独り子ですって。この方がなされるその主張、この主張というのは、これまで誰も聞いたことのないようなものでした。知恵と知識と力や権威にあふれたその教えというのは、耳にした人たち、その人たちのうちに常に驚きや関心というものをもたらしてきました。例えば覚えてますか、イエス様が働きの最初の方、山上で説教を終えた後、群衆たちはその教えを聞いたある反応をしていました。どんな反応をしてたでしょう。彼らの様子がマタイの7章の最後のところに記されています。マタイの7章のところ、覚えてますか。3章にわたってイエス様教えてきました。そして28節29節、7章の28、29でそれを聞いて人々はこんな応答をします。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからであるって。ちなみにここで驚いたって言葉使われていました。この驚いたっていうのは、なんかちょっと慌てたとか、なんかちょっとだけびっくりしたとか、そのような様子を表しているのではありません。この驚いたっていう言葉は、イエス様が嵐を鎮めた後、イエス様が悪霊を追い出した後、イエス様が口の聞けないものを話せるようにし、イエス様が目の見えないものを見えるようにした後、その光景を見た人たちにの反応に使われているのと同じものでした。つまりこの驚いたっていう言葉は、皆さん、ちょっとの驚きじゃありません。目の前に広がっているその光景に対してもう驚愕している、腰を抜かしそうになっている、開いた口が塞がらない、そんな大きな大きな驚きを表す言葉だったわけです。そして面白いのは、今回の場所でも同じ言葉が使われていました。宮に登って教え始められたそのイエス様の言葉、そのイエス様の言葉を聞いた者たちは驚いたって、心底驚いたって。そして驚いた彼らは、ある一つの疑問を、いや疑問よりもある一つの非難を口に出していたわけです。15節言われていました。この人は正規に学んだことがないのに、どうして学問があるんだろうかって。もうすでにご存知の方もいるかもしれません。ただ知っていてほしいのは、この当時こういった宮で教えていたユダヤ人の教師たちというのは、通常学校に行きました。認められた教師の弟子、立派な教師の下で学んだ者たち、そのような者たちだけが聖書を解釈したり、聖書を理解したり、律法について論じるその資格というものを持っているとされていたわけです。またそうやって学校に行って学んだ者たちが論じる資格を持っていただけじゃありません。彼らが実際に人前に出て、人前で話すとき、人前で人々に教えるとき、そのようなときにはいつも他の教師の言葉を引用していました。どんなふうにかって、こんなふうにです。ですね、この律法に関しては、こんな言葉を A 先生が残していましたって。あ、この 説明を B 先生もしていましたって。その聖書の理解、その聖書の理解についてはですね、かつて C 先生と D 先生が話し合っていて、こんな結論が出されましたって。彼らのうち誰も己の発言、己の権威で発言するようなことはありませんでした。彼らが会話をなすとき、彼らが教えるとき、いつもそこには人の引用がありました。彼らは自分たちのその発言というものがずっとの伝統にのっとった真実のものであると、そうやって証言するために常に他の教師たちの権威により頼んで話していたわけです。ですから私たちが当時の宮に行けば聞こえてくることは、人が人を引用するそのようなものばかりでした。そのような教えが当時の一般の常識だったわけです。皆さん、だからイエス様が宮に登った時、人々はびっくりしました。人々はイエス様の違いにすぐに気づいたわけです。宮に登って語り始めたイエス様は、誰の名前を、誰の教師の名前も一切出すことはありませんでした。一切誰かの言葉を引用することもなく、ただご自分の言葉でもって話したわけです。学校に行って、すごい教師のもとで学んで、立派な服を着て、みんなから教師として尊敬されるような者たちの前で、一人のガリラヤ出身の大工さんが、大胆にも聖書の言葉を誰の引用もせずに語ったわけです。だから彼らはひどく驚きました。だから彼らは目の前に広がっている光景が意味が分かりませんでした。そして意味が分からなかっただけじゃありません。だから彼らは不満を覚えました。いうわけです。あなたは一体どこの学校に行ったんですかって。あなたは一体どの教師から学んだんですかって。一体何の根拠があって、一体何の確信があって、あなたはこんなにも大胆に語るんですかって。彼らは驚きと不満を覚えました。そしてそんな彼らに対してイエス様ははっきりと答えるわけです。続きを見てください。16節で言われています。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものですって。聞きました？イエス様の教え、誰のものって言いました？イエス様を使わした方、父なる神様のものでした。イエス様は人を引用する必要は何もありませんでした。イエス様は誰にも教えられる必要はありませんでした。イエス様は家に帰って他の教師たちの教えを調べる必要もありませんでした。この方が口を開けば、そこから出てきた言葉はすべて神様の言葉でした。イエス様が話された一つ一つの言葉は、どれをとっても神様ご自身が話される言葉でした。まさにイエス様は神様の教えを教える、神様だけが知っていることを明らかにできる、そんな神の教師だったわけです。これと同じ真理をイエス様は他の箇所でも同じように口にしています。ちょっと見てみましょう。ヨハネの福音書、同じ福音書の中の8章にちょっと飛んでいただいて、8章の28節8章の28節こう書いています。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになりますって。もうちょっと飛んで12章に行っていただくと、12章の49節50節のところ、イエス様は同じことを繰り返し繰り返し言いました。12章の49節50節のところでイエス様は言います。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が 私が何を言い、何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それゆえ私が話していることは、父が私に言われた通りをそのままに話しているのですって。当時のユダヤの教師たち、指導者たちは何の学も持っていないイエス様には語る資格がないと思いました。どこの学校も行ってないようなそんなものには語る資格がありませんって。でも実際はこの方ほど神の言葉を語る資格のあるものはいませんでした。宮で語られていたイエス様こそ神様の言葉を直接教えることのできた最高の教師だったわけです。神様がの言葉、それがイエス様の口から出てきました。でここでちょっと立ち止まって考えてみてください。果たして今私たち7章の14節のところ、15節16節見ました。果たして私たちはここで語られている言葉を本当に信じているでしょうか。イエス様の言葉が本当に神様の言葉なんだって、この世界だけでなく私やあなたを作られたその創造主、すべてをご存知の知恵ある主権者の言葉なんだと皆さん本当に信じているでしょうか。私たちがこうやってこの日曜日もそうです、皆さんが毎日聖書を開くその時、私たちはこの聖書の中にイエス様が直接語られた言葉だけでなく、同じ神の霊感を受けて動かされた著者たちによって描かれた、書かれた神の言葉を見ることができます。私たちは神様の言葉をここに見ます。ここに見る言葉は私たちがこの世にあって良い人生を送っていくための単なる良いアドバイスじゃありません。私たちがそれを聞くことによってもっと良い人になるためのそんな提案でもありません。私たちが聖書を開くその時、そこにある言葉はすべて誠の神様が私たちに語っている言葉なわけです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないとか、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つという私たちの救いに関する言葉もそうです。互いに愛し合いなさいって、互いに許し合いなさいって、互いに使い合いなさい、そういった私たちの信仰生活に関わる、その歩みに関わる言葉もそうです。この中に含まれている言葉はどれをとっても知恵ある神様が私たちに直接語られている言葉でした。だから皆さん、私たちは他のものを考えないわけです。この講談で他の私たちがここの講談に立ついろんな先生はそうですけれども、この講談で語ることは聖書しか語らないわけです。私たちがこの言葉がここに書かれていることが神様の言葉だと信じているからこそ、私たちはその言葉を信じて、その言葉を学んで、そしてその言葉に従っていこうとするわけです。そしてちょっと考えてみてください。自分自身に問いかけてみてください。自分の信仰生活において自分には本当に何が必要不可欠だって思ってるでしょう。何が絶対に欠かせないと思ってるでしょう。夫婦生活において助けを必要とするとき、どこに助けを求めるでしょう。テレビやネットで言われていることでしょうか、それとも神様の言葉でしょうか。子育てにおいて知恵を必要とするとき、どこに知恵を見出そうとするでしょうか。誰もが感心するような先生、子育て術を教えているような本でしょうか、それとも神様の言葉でしょうか。仕事や学業、老後の生活など日々の生活において起こるいろんな出来事において励ましや希望を必要とするとき、信仰者としていろんなところで罪との戦いを経験し、その罪との戦いに必要な武器を見出そうとするとき、どこにそれを見出そうとしているでしょうか。 世が与えてくれる何かでしょうか。周りにいる人たちでしょうか。それとも神様の言葉でしょうか。もちろんいろいろな面で私たちは人の知恵もアドバイスというものも聞くことができます。いろんな周りの人たちの助けや支えというものも得ることができます。神様はいろんな形を通して、周りの人たちを通しても働くことのできるお方なわけです。でも同時に最終的な判断を、最終的な選択を、私たちは一体何に委ねているでしょう。私たちの最終的な選択は一体何によって動かされているでしょう。何を私たちは頼りにしているでしょう。世の中の人たちは言います。専門家の意見を頼りにしましょうって言いません？自分たちのよく知らない分野に関してはその道のプロに任せましょうって。じゃあどうなんでしょう。全知全能の神様に何か知らないことあるんでしょうか。この方が持っている、この方が持っていない知恵、知識、この方が知らないこと、それがこの世にあるんでしょうか。そんなものは一つもありません。私たちの命と経験に関するすべてのことはこの本の中に記されています。イエス様に似たものへと変えられていくのに十分な知恵や助けはこの本の中に与えられています。神様の栄光を表すために生きていく、そんな目標を、そんな責任を、そんな働きを私たち持っているものとして、私たちに必要な助けや知恵や励ましや希望は神様がこの本を通して今も私たちに語り続けてくれています。ペテロもかつてこんな言葉を残していました。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉はとこしえに変わることがないって。第一ペテロの1章の24節から25節にそう書いてました。たとえこの世のすべてのものが揺らいでしまって、この世のすべてのものが変わり果てていったとしても、この主の言葉、神様の言葉だけはいつまでも変わることがありませんって。皆さん、変わらないって、その変わらない言葉にどれだけ日々耳を傾けようとしてるでしょうか。どれほど神様の言葉が自分に必要不可欠な宝物だと心に留めてるでしょう。私たちよくやりません？パッて読んで分かりませんって、じゃあ他のもの足すじゃないです。変わらない言葉に皆さん、私たちはどれだけすがってそれを知ろうとして、この言葉を口ずさみながら歩んでいこうとしているでしょうか。私たちに成長に必要なものはここにあるって、神様が直接語ってくださってるって。残念ながらこの時イエス様の教えを聞いていた指導者たちはイエス様が何者なのかということを理解できませんでした。その教えに驚きは確かにしました。でもイエス様の教師としての資格に疑問を抱いて、初めから従うことを望まなかった彼らには、その教えが神様からのものであると受け入れることはできなかったわけです。だからイエス様は非難の意味も込めて口にしていました。17節こう言います。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かりますって。彼らはイエス様の言葉が神様からのものであるかを分かりませんでした。なんでかって、その言葉に従いたくないと思っていたからです。そして従いたくないと思っている人には、これが神様の言葉であるかどうかは分かりません。でも 私たちは違います。私たちは今イエス様が確かに神様の言葉を語っていたんだと知っています。天から下ってこられたこの方が神様の御心を明らかにしてくださったんだと、そうやって信じています。それなら皆さん、私の御心がなるようにじゃなくて、主の御心がなされるようにって、それを一番に追い求めていくことです。ここにその言葉が、その御心が記されているのであれば、この言葉のすべてに忠実に従っていくことです。御心に従いたいと私たちが願うのであれば、御心が記されている聖書を私たちがいつも宝として歩んでいくことが欠かせませんでした。そしてそんな神様の言葉と共に歩む歩みにこそ最高の喜びはあるわけです。詩編の著者もこう述べていました。もうよく知っている箇所の一つだと思います。詩編の一番最初一編の二節から三節にこう書いています。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに弱った木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。って宮で教えられていた方、一体誰だったのかって、その名はイエス。神様の教えを教える神の教師でした。この方が語っていたことはすべて神様の言葉でした。そしてそれが一つ目の姿だったわけです。また次に二つ目です。宮で教えられていた方の二つ目の姿、二つ目の姿、それは神様の栄光を求めるイエス様でした。二つ目、それは神様の栄光を求めるイエス様でした。御言葉に戻ってみてください。続く18節、このように記されてました。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありませんって。ここで言われていた言葉、立ち止まってよく考えてみてください。父なる神様によって世に使わされたイエス様、そのイエス様は使わされた方の言葉だけを述べ伝えました。そしてそのようにして述べ伝えたイエス様は、ご自身の栄光を求めることは一度もありませんでした。この地上での生涯にあって、神の教師が成していたことは、常に父なる神様の栄光を表すことであって、自分自身に称賛や名誉というものを集めようとは決してなさらなかったというわけです。個人的な栄誉を一切求めない、それが真実なイエス様の姿でした。その一方で、当時のユダヤ人指導者たちは違っていました。イエス様の言葉を聞いていた彼らの心は、神様ではなく常に自分に向いていました。人前で振る舞ったり多くのことを語っていた彼らの関心は、いかに自分自身が称賛や名誉を得られるかにありました。どのようにして人々の目を自分自身に向けるかに心をとらわれていたわけです。個人的な栄誉を何よりも求める、それが不正にあふれた指導者たちの姿でした。実際そんな彼らの姿は聖書の中にも多く描かれています。例えばマタイの23章の中でも、イエス様は彼らの高慢な態度を次のように描いていました。マタイの23章の5節から7節のところ、こう書いています。彼らのしていることは皆人に見せるためです。今日札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の定座や会堂の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きですって。マタイだけじゃありません。今私たちが学んでいるヨハネの中でも同じでした。ちょっと私たちが学んでいる7章の手前、5章を見てみると、5章の44節のところ、5章の44節のところで、ご自分に敵意を燃やすその指導者たちに向かってイエス様はこう言われます。44節、互いの栄誉は受けても 唯一の神からの栄養を求めないあなた方はどうして信じることができますかって。明白なのは皆さん、この指導者たちは自分たちこそ神様の栄光を求めてるって思ってました。でも実際はそうではなかったということです。彼らは自分たちの栄光を求めていました。そして思いません？もし自分の栄光を求めることができる者がいたとしたら、それにふさわしいのは他の誰でもないイエス様だけでした。この方は天から使わされた神の御子でした。すべての権威が与えられていた唯一褒めたたえられるべき誠の神様でした。この方こそ、この方だけがご自分の栄光を求めても間違いではありませんでした。でもそんなお方は使えられることよりも使えることを自ら選びました。どんな時も人からの栄誉を受けることよりも苦しみを受け、そして父なる神様の栄光を表すことを喜んで求め続けたわけです。かつてパウロもこのへりくだった主の姿を次のように描いていました。聖書を持っていればピリピの2章を開いていただいて、ピリピの2章の6節から8節のところ、私たちもよく知っている箇所の一つだと思います。ピリピの2章の6節から8節のところにイエス様のこんな姿が描かれています。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。ってここで鍵となる言葉が出てきました。神のあり方を捨てられないって。この捨てられないっていう言葉です。この捨てられないという言葉にはもともと何かにしがみついて手放そうとしない、何かにしがみついて、もう何かを握りしめて手放そうとしないという意味だけでなく、自分自身の益のために利用するといった意味も含まれていました。この捨てられないという言葉、これには何かにしがみついて何かを握りしめて手放そうとしないとか、自分自身の益のために利用する、自分自身のために利用する、そういった意味も含まれていました。つまりどういうことかって、誠の神様であったイエス様には、神様としてその神の在り方にしがみついて離さない、その選択ももちろん可能でした。でもそれでもこの方はその神の在り方を捨てられないとは考えませんでした。この方は自ら進んで、そのご自分が持っている神様としての力や権利、立場を自分のために、自分の益のために利用しようとは考えなかったというわけです。忘れてはいけません。本来であればイエス様こそありとあらゆることをご自分の思いのままにできる、そんな権利を持っていました。天にあって天使や聖徒たちから崇められることであって、地上にあって全てのものから褒めたたえられることであって、御子である、神の御子であるこの方にはそれは最もふさわしいことでした。ご自身が持っている力、ご自身が持っている権利を自分のために用いたところで誰も何も文句は言えない、それに当然値するのがイエス様だったわけです。それがこの誠の神様でした。でもそれにもかかわらず、すべてを持っていたにもかかわらず、イエス様はご自分を喜ばせるためにその特権や権威を用いようとはしませんでした。代わりに完全な神様であるイエス様は私たちと同じように人となって使えるものとしてこの地上に来てくださったというわけです。イエス様にはご自分の持っているその特権を、権利を主張する権威は常にありました。でもそんな最高の特権を喜んで横に置いて、この世に来て父なる神様の御心に忠実に従って、最後の最後まで自分に与えられた働きを全うしたわけです。この方が横に置きました。 少し思い返してみてください。私たちはいろんな箇所でそのイエス様が示されたその姿というものを見て取ることができますけれども、一つの模範がマタイの26章のところで見て取ることができました。マタイの26章のところ、覚えてますか？何があったか。ゲッセマネの丘でエスカリオテのユダと、そしてローマの兵たちが自分を唱えにやってくるわけです。そしてやってきたそのような人たちを見て、イエス様こんなふうに口にしました。マタイの26章の52節のところからこう書いています。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかって。どうなんでしょう、イエス様の言葉ははったりだったんでしょうか。十人軍団よりも多くの御使いを使わして取り囲んでいるその兵士たちを滅ぼしてしまうというのは単に口だけで実際はできなかったんでしょうか。いいえ、もちろん可能でした。その力、権利、権威、イエス様のうちにありました。でもそれを行使することはなかったわけです。なんででしょう。続きに書いていました、54節。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうって。聞きました？イエス様は窮地に陥っている自分のことを考えていたのではありませんでした。大変な状況に陥っている自分の望みや願いを叶えることを優先していたんじゃありませんでした。そうではなく、父なる神様のご計画が成し遂げられること、神様の栄光が表されること、そこにいつも心を留めていたわけです。人間的に考えれば最もその神様の栄光以外のところを、神様の御心に従う以外のことに目を向けてしまってもおかしくないようなその状況にあって、イエス様はそこではなくいつも神様の栄光を表すことを選びました。その目的のために、その目的に妨げになるものがあるのだったら、それはご自分の持てる力や権利は行使しようとはしなかったわけです。どう思いますか。イエス様だからできたんでしょうか。イエス様だから容易だったんでしょうか。イエス様には簡単なことだったんでしょうか。状況を思い出してみてください。この時イエス様はこれから兵士たちに捕らえられて恥ずかしめを受けた後、十字架につけられることを分かっていました。その十字架で味わう苦しみがいかに辛く耐え難いものなのかということもご自身よく分かっていました。だからこそ兵士たちが捕らえに来るその直前、イエス様は何してましたっけ。イエス様はその苦しみを前にして悲しみにもだえながら一人ずっと祈ってたわけです。アバ父よって、あなたにおできにならないことはありませんって、どうぞこの杯を私から取り除けてくださいって。思いません？この苦しみを阻止する方法をもし自分が持っていたとしたら、自分のことを考えてその自分が持っている方法を行使する、それはいかに簡単だったでしょう。イエス様はその方法を持っていました。この状況を回避する方法を持っていました。でもどんな状況に置かれたとしても、この方は私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいって、私の願うことではなくあなたの御心をなさってくださいって、そうやって御心に従うことを選びました。最後まで自分自身の益を、最後まで自分自身の栄誉を求めることをしなかったわけです。これが世に来てくださった救い主の姿でした。いや、これこそが私やあなたの罪のために十字架にかかるため来てくださった、へりくだったイエス様の姿だったわけです。そしてこんなキリストの姿を 覚えるのだとしたら、こんな私たちのために来てくださったイエス様のその姿を覚えるのだとしたら、じゃあ皆さん私たちは何を求めるでしょう。個人的な栄誉、個人的な栄光、いつも人のことを考え人からよく思われることを求めるでしょうか。それともただ褒めたたえられるべきイエス様がそのようになされていたように、ただ御心に従い、ただ神様の栄光を表すことでしょうか。ここに問われるのは私たちの謙遜です。なんでかって、自分の栄光を求めていくことと神様の栄光を求めていくこと、自分自身を愛し続けることと神様を愛し続けることは共存することはできないからです。どっちかだけに片っ端足を突っ込んでどっちかもやります、そんなことはできません。どっちかしかできません。神の御子、すべての権威を持つイエス様は進んで減り下られたお方でした。私たちはどうでしょう。自分自身の権利がたとえあったとしても、それを自ら横に置いて進んで喜んで犠牲的に相手に使いようとするでしょうか。自分に好意を持っているもの、自分に敵意を持っているものいたとしても、真っ先に自分のことを考えるのではなく、その人の益となることに心を止めようとするでしょうか。それとも自分の権利を手放さずに、いつも自分の権利を主張して、結局のところは自分のために全てをなそうとしているでしょうか。そしてこの御言葉は、皆さん、私たちが誰かの指さすための御言葉じゃありません。私たち自身が考えるべきことです。もちろん私たちにとって減り下るということほど難しいものはありません。状況や相手に私たちが心をとらわれてしまうことも多々あります。そしてそれにとらわれてしまっているその時は、減り下って使えることが難しく不可能にも思えるようなこともあるでしょう。だから皆さん、いつも私たちは覚えていることが大切でした。イエス様は私たちがまだ罪人であった時に、私たちがまだ神様の敵として歩んでいたその時に、自ら十字架にかかってご自分の命を捧げて、私たちに神様の愛を明らかにしてくださいました。本来なら私たち自身が受けるべき罪の罰を、神の御怒りを、神の御子が代わりになって十字架で受けてくださったわけです。仕えられるべき王が使えるものとなって代わりに苦しんでくださり、崇められるべき罪のないお方が代わりに罪となって死んでくださったから、だから罪を心から悔い改めて、この方を自分の救い主、主と信じ受け入れる者に救いが与えられると、その約束があるんだと確信することができるわけです。減り下ってくださったその主が、皆さん、神の在り方を捨てられないとは考えずに、私たちに憐れみの手をまず差し伸べてくださったから、私たちは今罪の許しに預かっているということです。私たちは今新しく作り変えられて、天に国籍を置く者として主にお会いする日を楽しみにしながら生きていくことができるということです。そしてその愛を知ったのであれば、その減り下りを知ったのであれば、私たちの音は何でしょう。宮で教えられていた方、その名はイエス。神の言葉を伝えた教師であり、神の栄光を、神の御心を追い求め続けた救い主でした。この偉大な主の姿を覚えるのであれば、私たちにできる応答は、この方の前に減り下って同じように御心を求めて、同じように神様の栄光を表して生きていくことです。賛美に値するそのお方にふさわしい賛美を捧げながら日々を歩んでいくことです。今日私たちは2つイエス様の姿を見ました。残りの3つ来週見たいと思います。どんな時もイエス様の姿を見て、イエス様の姿を通して、どんなお方が私たちの救い主なのか、どんなお方が私たちの主人なのかを思い巡らして、そしてこの方を愛する者として、今週も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、 御言葉を心から感謝いたします。私たちは誰もあなたの愛にもあなたの憐れみにもあなたの忍耐にも値したものではありません。しかしそれでも私たちがまだ罪人であったとき、あなたの敵として歩んでいたそのときに、神様が先に愛を示してくださいました。救い主イエス・キリストがこの地上に来てくださり、私たちが本来かかるべきその十字架にかかって死なれ、御怒りを受けて罪の罰を背負って代わりに死んでくださいました。その十字架での御業が完全なものであったからこそ、私たちは今この方を信じる信仰によって救われて、新しく作り変えられ、神の子供として生きていくことができます。そのすべてが恵みであることを覚えて心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人がこのような素晴らしい愛を示すために来てくださったイエス様のへりくだりを、イエス様がいつも御心にを求め栄光を表すために生きていたその姿を、どうか私たちが覚え続けられますように、その姿をただ覚えるだけでなく、私たち自身も日々の生活の中にあって行って従っていくことができますように、どうか神様、私たち一人一人を続けて変えてくださいますように、そして変えられていくその人生を通して、素晴らしい神様、あなたがますます褒めたたえられますように。いつも神様、あなたが御言葉を通して私たちに必要なものを与えてくださること、その憐れみに心から感謝いたします。どうかその言葉を今週1週間も心に留めて生きていくことができますように、すべてを心から感謝して主イエスキリスト皆によってお祈りします。アーメン。